皆さんこんにちは、そしてこんばんは。ペダミミラジオパーソナリティのランです。このラジオではドクター兼ローディが自転車に関するあれこれをお話しするライト中央オーディオコンテンツです。はい、ということでペダミミ久しぶりのペドリ会になります。クソコーチ被害者の会がですね、長いシリーズ4回分のシリーズがついに完結しましたので、ようやく一人会ですね。クソコーチ被害者の会は皆さん楽しんでいただけたでしょうか。様々なですね、困難が降りかかってきまして、途中で北海道ライド挟み、私がデータを飛ばすという失態からの再収録、そして再アップという数々の難関を超えて、ね、なんとか完結することができました。で、最後ですね、4回目、なんですけど、ちょっと謝らなければ、はい、ならないことがもう再びありました。アップをしてですね、予約投稿していたんですけれども、なぜか10分ぐらいしたら話が途中で終わっていたんですね。で、すでに放送してから1日ぐらい経ってしまっていて、もうすでに200人ぐらいの方がもうすでに聞いてくださってる状態で、ファンの方だったりから何人か切れてますよってご連絡をいただいて、そこで私も初めて気がつきました。で、原因はですね、一応確認したところ、どうやら同じようなタイトルで、なぜかそのフルバージョンとは別に10分ぐらいで切れている音声ファイルがありまして、そちらの方を間違って私がアップして予約配信にしていたようでございます。で、それはですね、昨日無事ちゃんと新しいものの方に差し替えましたので、皆さんそちらの方完結版をぜひ聞いていただければなと思います。で、なんで私がこんなにですね、投稿が遅れたりしてたかというとですね、四国を回ってたからなんですね。はい。北海道が終わってから、馬車馬のように働き、そして2週間後ぐらいには、もう四国編に向けて旅立っておりました。それゆえですね、収録と編集がちょっとこう、手が回らなくなってしまっておりました。はい。ね、四国はね、一言でちょっと言い表せないんですけど、まあ一つ感想として思ったのは、やっぱ四国って都会っすねっていうのはなんか正直思いました。はい。もちろんね、その都市の規模っていう意味で言うと、そら東京とか大阪とかと比べたら、都市自体は、まあね、一つ一つはそんなに大きくないんですけど、近いんですよ。お互いの町が。隣町まで、こう、ほんと、なんつったらいいんだろう。こう、町を出て、10キロ、20キロぐらい、もう、ふわーって、本当に綺麗な、こう、海岸線の、道を過ぎたかと思えば、またすぐ、こう、ちっちゃい町が、港町が出てきて、で、それがずっと10キロぐらい、こう、間隔で出てくるって感じ。で、やっぱり北海道経験した後だったので、やっぱりもう超大都会に見えますよね、今の私には。で、しかもかつ最高なわけですよ。だってその大都会の、都会の街の間は基本的にもう信号もない、すごく綺麗な道があるだけなので、なんかこうちょっとなんか補給欲しいなって思ったらその街に寄ればいいし、ずっと走りたいと思えばもう信号なしで何十キロもルートを引けるっていうことができるので、なんか北海道を見ちゃった後だったので、どうしてもやっぱ相対的に四国ってすごい都会だなって思ってしまいました。はい。あとね、やっぱこうお遍路さんがあるから、お遍路さん文化があるから、宿とかもね、こう安いゲストハウスとかお遍路さん宿みたいなものが本当にこうパラパラとどんな小さな町にも大抵あるので、宿には全然困りませんでした。しかもね、安いんですよ。めちゃめちゃ安いの。だいたいね、なんか3000円台、3000切る宿もたくさんあったな。ぐらいで、素泊まりで泊まれる宿がたくさんあったので、宿代はかなり節約できました。道としてはね、自転車のルートっていうんですかね、四国って、なんか四国1000キロサイクリングっていうので、特に愛媛県がこうすごい猛プッシュしてるのもあって、こう、自転車ルートみたいなのことはガイドが引いてあるんですけれども、まあ、言うてしまえば青いライン引いてあるだけであって、特別自転車専用道があるわけでもないので、まあ比較的交通量が多いエリアとかは、まあちょっと気をつけて走った方がいいかなとは思います。 まあ、でも基本的には、まあ、海沿いの道しかちょっと私走ってないんで、あの、わかんないんですけど、山道とか入れば多分交通量もすごい減るし、あの、景色もすごいね、特に川がやっぱ四国といえば川がすごい有名なので、あの辺のエリアとかはきっともっと走りやすいんだろうなとは思います。で、海沿いの方もですね、あの、一本ちょっとメイン道路を外れて、なんだかんだ四国もリアス式海岸とかがあるので、その方に入ってしまえば、まあ、車は来ないし、ものすごい綺麗な海が見られると思います。本当に綺麗。やっぱあの、なんだろう、特に高知側とかで対岸に何もない、島とか大陸とか何にもないから、もうただ太平洋がブワーンって広がっていて、で、かつあの、ね、海洋ゴミほぼないんですよね。これね、やっぱ結構大事なポイントだなとはちょっと思いました。あの、やっぱ対岸とかに何もないし、あの、流れ着かないので、そもそもなので、ほとんど海洋ゴミが落ちてなくて、すごい綺麗でした。まあ、もしかしたら地元の人たちもすごい丁寧に拾ってくださってるのかなとかも思いましたけれども、それにしてもまあまあ綺麗でしたよ、本当。なのでね、ぜひあの、高知とか愛媛とか、あの辺のぜひ山も海も楽しいので、ぜひやってみてください、皆さん。まあ、今回の旅で、あの、10日間ぐらい行ってたんですけど、今回の旅で、まあ、大きなトラブル、そんなあったかな。あの、まあ、いつも大体なんかトラブルを巻き起こす女なんですけど、あの、今回のトラブルとしては、まず初日にガラス踏んでパンクした。まあ、でもシーラントですぐ塞がって、下げることができて、で、あとはシフトワイヤーが山の途中で、切れちゃって、シングルギアで、一つ峠を越えなきゃいけなくなったっていう感じですかね。それぐらいだったかな。まあ、あとはあの、小さなトラブルでしたけど、あの、心拍計のベルトは持ってきたけど、センサーだけ忘れて、ただの胸に巻くベルトだけ持ってきたっていう、あの、小さなおっちょこちょいはありましたが、まあ、それはあの、まあ、可愛いものでございまして、全然あの、なんか大怪我するとかね、なんかすごい大事なものを忘れるとか、そういったことは特になく、あの、無事に終了したかなと思います。あとね、サングラスを、あの、最終日の宿に忘れるってことは一回しましたが、それはあの、無事着払いで先ほど受け取りましたので、まあ、それぐらいかなと、可愛い感じのトラブルで済みました。でね、あの、ワイヤー切れちゃったりして大変でしたけど、もうそれこそね、やっぱ、街がね、たくさんあって、あの、ロードバイク見れるお店も結構コマコマとたくさんあるわけですよ。やっぱりこう、自転車で押してる芝だからなのかな。なのでね、あのね、困っても、まあ別にここからあと、まあ、数十キロ乗れば、自転車屋さんだし、電車乗ればいいかみたいな感じで、結構トラブルが あったとしても対応できるお店って点在してるので、その点も割と安心かなと思います。はい。なので、ちょっとね、次はね、私、あの、まあ、あの、山の方を攻めたい、四国カルストとか UFO ラインとか全然行ってないので、山の方を攻めたいっていうのと、なんかあとやっぱね、なんかシンプルに、ちょっとお遍路さん、これたくさんお見かけしたので、あの、歩いてのお遍路も、私自転車でのお遍路でもいいんだけど、ちょっとなんかシンプルにお遍路みたいなことをやってみたいなともちょっと思いました。うん、なんかね、楽しそうだなと思って、はい。四国はまあそんな感じにしておきましょう。でね、あの、今回もう一個ね、四国旅行10日間って言ってましたけど、四国旅行だけじゃなくて、あの、ちょこっとだけ大阪に立ち寄るっていう、あの、ライドっていうか旅行もしておりました。はい。というのがですね、あの、大阪の池田、いわゆる北の方ですよね、にあるバックヤードの池田さんっていう、バックヤードの池田さんってなんか急に人の名前っぽくなったな。まあ、いや、バックヤード池田っていう自転車屋さんがあります。そこがですね、あの、最近オープンしまして、で、そこであの、フィンガークロスっていうあの、靴下のブランドがあります。これのあの、グローバルライドが大阪で開催されるということで、で、ちょっとどうしてもなんか行きたいなと思ったので、なんとか行けないかと試行錯誤した結果、あの、愛媛の、まあ、今治のさらにちょっと東側の東予っていうところから、フェリーが出てるんですね。夜行フェリー。で、あの、夜10時に出て、朝の6時に着くと。しかもこれまた夜行フェリーがなんかすごいね、あの、最近リニューアルして完全個室になって、寝れる、ちゃんとこうベッドで寝れるタイプのフェリーになったんですよ。だからそれを見つけまして、これはいけると判断しましてですね、中2日なので、そうですね、2日フェリー乗ってる時間を経た、そうだな、中2日はあの、丸々大阪に使って、なんで 一泊三日だな。そう。行きと帰りは、船内で寝たので、一泊三日の大阪の旅にですね、これもまた行ってまいりました。いやー、もうね、楽しい様子は、バックヤード池田さんところのインスタグラムなり、まあ、というか私のインスタグラムでも散々垂れ流してるんですけども、もう最高に楽しいライドでございました。きっとライドの様子はですね、ラブサイの面々とも参加してたので、きっと近日中にラブサイで公開されると思いますので、楽しみにしていてください。で、あと、ちょうどですね、ライドの翌日は、カメラ会でも出演していただいたラブサイクリストの清水さんのフォトセッションっていうのも開催されていて、まあ、これもまあ、すごい有意義な会になってた。待ってました。一言みたいに言ってるけど、本当になってました。はい。なので、なんかすごい楽しい二日間のライドにすることができました。でね、やっぱなんか何より、こう、大阪に行って、こう、実際に皆さんと走って、こう、ヘダ耳聞いてますとかさ、こう言ってもらえると、やっぱ、ああ、やっぱやっててよかったなって本当思います。このね、ラジオを始めてちょうど、1年、正確に言うと2年ぐらいなんですけど、ちゃんと毎週更新できてるかどうか話は別として、できるだけこう毎週更新を心がけてやるようになったらこの1年ぐらいなんですね。もうそのおかげでやっぱこう上げればちゃんと継続してこう更新を続けていれば、やっぱ視聴者というか聞いてくれる人の数ってこううなぎ登りに増えていく、基本的に右肩上がりで増えてるので、なんかやっぱ続けるって超大事の継続イズパワーだなと本当に感じております。そうそう、特にねちょっと感動したというか、めちゃめちゃ嬉しかったのが一個ありまして、フィンガークロスライトの夜にディナー会というか夜のこのイベントもあったわけですよ。したらなんかそこにわざわざなんかこう車で1時間以上かけて、その私に会いに来てくれたって方もいらっしゃって、もうちょっとね、もうなんか泣きますよね。もうそんなんされたら、もう本当こんなこんなってたらあれだな、そんな卑下するつもりもないですけど、でもわざわざそんな来ていただいて、そう、もうなんかすごい、しかもめちゃめちゃエネルギッシュな方々で、私もパワーをいただきました。本当にありがとうございますね。はい、ということで四国だけじゃなくて大阪の方でもライドとやらイベントやら交流会とやらをしっかり満喫してきた10日間でございました。重ねてですね、バックヤードの池田さん、本当に急遽参加しますって言ったのに受け入れてくれて本当にありがとうございました。開店直後で超絶忙しいタイミングでこのめんどくさいギャルをですね、なんとか手なずけられたかどうかわかりませんけど、相手してくれて本当にありがとうございました。はい、また大阪行ってゴリゴリ乗りたいと思います。皆さんバックヤード行ってみてね、超おしゃれだから。はい、で、今日の内容としてはですね、タイトルにあることを話すんですけど、まずその前にですね、質問をいただいておりまして、で、これに関しては、ちょっとすごくいい質問だったなと思ったので、お答えしようと思います。エピソード43、マッサージやら、着圧タイツやらの回で、を聞いてくださった方が、質問がありました。圧力ですね。着圧の圧力について、スポーツの目的であれば、20mmHg 以上をとお話しされていましたが、これ単位はミリで合ってますかという質問ですね。というのも、市場で見つけられる、ソックスの圧力ってヘクトパスカルの単位を使ってますと。で、なかなか、1mmHg って 1.33 ヘクトパスカルなので、そうなると20ミリって、まあ、26とかそれぐらい、26ヘクトパスカルぐらいの圧力になりますと。で、これってなかなか見つからないんですけど、単位合ってますかという質問をですね、いただきました。ありがとうございます。まず聞いて、すごい、めちゃめちゃ聞き込んでくださってありがとうございます。はい。で、そしてさらにこれを聞いて買ってくださろうと思って探してくださったってことですよね。わあ、マジでいい。素晴らしい。最高。ありがとうございます。はい。で、これに関してですね、お答えしていきたいと思います。まず単位の件ですね。単位はこれで合ってます。ミリ HG でございます。はい。で、私もこれ、質問いただいたときに確かにハッと気づきました。というのもですね、医療業界では、ミリ HG が基本なんですよ。 はい。この着圧ソックスって実際、手術の現場だったり、でも使うんですね。下肢の圧をかけることで、特に寝たきりの患者さんって、動けなくなっちゃうので、動かさないと、こう、むくみの原因にもなったり、あとは、深部静脈血栓って言って、寝たきりしすぎて足の方に血の塊ができちゃうっていう病気があるんですね。こうなっちゃったりすると、あんまりよろしくないとか、結構よろしくないので、こういったことを予防する上で圧タイツを使います。その時の着圧タイムも全部単位はミリ HG でした。しかもなんなら30、40ぐらい、結構高めな圧をですね、履かせて履いていただいております。というわけで、医療業界では基本的にミリ HG を使います。でね、これ私調べて驚いたんですけど、どうやら市場で売られてるものの方に範囲はですね、ヘクトパスカルを使われているようでございます。これはですね、なんでヘクトパスカルになっているかというとですね、これは経産省の方はですね、すなわち一般的に市場で売っているようなものに関する単位に関してはヘクトパスカルで統一するように経産省が推しているようでございます。なので、市場で売っている着圧のタイツは全部ヘクトパスカル表記になっているという、これがですね、ちょっとめんどくさいことになっておりました。なので、これはですね、私も悪くないし、質問者も悪くありません。悪いのはこの縦割り行政でございます。はい。いや、マジ、経産省のせい、全部は。はい。ということでですね、マッサージじゃない、着圧タイツに関して言うと、単位はミリ HG で言うと20ミリ HG、すなわち、ヘクトパスカルで大体25、6とかですかね、ぐらいになるような、それぐらいの強さの着圧タイツを履いていただけると、効果が期待できるというふうに、言われております。でね、質問者さんの方は見つけられなかったということでしたが、ありましたよ。はい、ありましたので、ちょっと私、特定のメーカーを出す気はないというか、出してもいいけど、普通にたくさんあったので、この中から好きなのをどうぞっていう感じなんですけれども、ただし、見ていただけたら分かると思うんですけど、20以上とかって結構、かなり強力というか、中程度、結構圧が強いものとして売られてます。正直言うと、市販の着圧タイツソックスは、我々の感覚から言うと結構弱い。ですね、弱いので、すごい、全く効果がないってわけでは正直ないと思うんですよね。ある程度の効果はあると思うけど、そのいわゆる論文とか科学的検証をした時にはっきりと効果が認められたのは20ミリ HG 以上、25、6ヘクトパスカル以上ってことになったので、そのあたりはご本人さんのお好みでいいんじゃないかなとは思いますけど、少なくともあります。ありますが、結構圧が強めのものとして売られていると思いますので、その辺をですね、調べて探してみていただければいいかなと思います。はい。ということで、質問していただいてありがとうございます。これね、私も知りませんでした。そのヘクトパスカルとミリ HG、担当している省庁の違いというか、方針の違いによって、単位が実は統一されてないことは、私も結構衝撃的でございましたので、ちょっと面白い内容だったので、こちらでシェアさせていただきます。あと、他にもですね、特にダイエット界に関する質問たくさんいただいておりますが、大体の内容に関しては、ダイエット界をフルで聞いていただけると、わかる質問だったので、ぜひ、ちょっと皆さん、長いですけど、ダイエット界、5回ぐらい多分通算あるかな。なので、ちょっと質問に回答してみたっていうところをですね、よく聞いていただけると、皆様の疑問に答えられるようになっているかなと思いますので、質問してくださった方は、もう一度そこの、質問に辛口コメントしてみたみたいなやつがあると思うんで、そちらをよく聞いてみてください。はい。ということで、じゃあ早速、ようやく本題に入っていきましょうか。はい。最近はすっかり秋めいてきました。そして、夜もね、長くなってきて、気温も下がって、すごい走りやすい時期にはなってきましたね。はい。ただですね、この日が短く、夜が長くなってくる時期からですね、少しずつ気をつけていただきたいっていうことがございます。これはですね、冬季うつ病および季節性のうつ病に関してです。はい。皆さん聞いたことありますか？この冬季性うつ病とか季節性うつ病っていうの。多分ね、聞いたこと実はある人多いと思います。これどういうものかっていうとですね、もうすごいシンプルに言っちゃうと、浴びてる太陽の光の量が減っちゃって、ちょっと、 まあ落ち込むみたいな感じのものです。はい、詳しく説明していきますと、あの日照時間っていうものがどんどん狭く小さく短くなっていく冬にかけてですね、こう気分の落ち込みが見られる、こういったものをですね、季節性うつ病というふうに呼んでおります。正確にちゃんと言うと、あの季節性感情障害って言って、もうあの本当にだから季節、その冬の時期だけこう気分が落ち着かない、不眠になる、過食、あの甘いものばっかすごい食べちゃうとか、やる気が起きないとか、そういった症状が現れるという病気でございます。これね、あの多分皆さんも若干経験ないですか。まあ、というのは、要は少なくともある程度緯度があるところにあの住んでいらっしゃる方であれば、でそしてそれが高緯度であればあるほど、冬の太陽ってどんどんどんどん短くなるので、これの発症っていうのがどんどんどんどんやっぱリスクが高まってくるんですね。で、あの特にそれこそ北欧とか、あのあちらの方でほぼもう太陽が出なくなるっていう、ああいったお国では結構深刻な問題として取り上げられております。で、あのやっぱりね、これあの皆さんも、私もそうなんですけど、やっぱ冬ってちょっとこううつうつとした気分になりませんか。私はね、なるんですよ。こんなハピギャルでもやっぱね、ちょっと冬はちょっとなんかちょっとダウナーっていうか落ち込むって感じになります。まあ、私の場合はあのちょっとベースラインのテンションがちょっともう ドラッグでも決めてんのかっていうぐらいのテンションが高いので、あのまああんまり顕在化しないというか、皆さんから見たらいつだってハッピーギャルに見えるかなと思うんですけど、あの私もね、ある程度もう多分ね、ある程度はあの多分多少はこう冬になると睡眠時間が長くなったりとかするっていうのはあります。でね、あの基本的にやっぱ冬の方が睡眠時間伸びたりとか、こうやる気なくなるっていうのは、まあまあ、生理現象としてまあしょうがないんですよ。冬ってそういうものだから、生物界でもなんなら冬もうちょっとしんどいわって言ってずっとね、寝倒す、冬眠みたいなことをする人たちもいたりとか、あとはそのできるだけ活動量を減らして、そのエネルギーのロスをなくすみたいな、そういったことをする動物もたくさんいるので、あのまあ冬に気分が落ち込むというか、まあ活動量が減ること自体はね、それほどではない、それはなんか別にまあナチュラルというか、まあ、自然なことではあるんですけれども、よ。でもやっぱこう、それが重篤になってしまって、もう本当にそれこそもう日常生活に触るようなことになったりだとか、もう本当にね、あの、なんか起死燃料も本当死にたいとか、そういうふうになる人もまあいらっしゃるわけですよね。はい。ということで、あのこういったこう日が短くなってきて、夜がどんどん長くなってくると、そういうふうに気分が落ち込んだり、こう体調が悪くなったりする、そういうことがあると、まあ、そういう自然なことでもあるし、人によってはものすごくそれが影響を受けていて、マジでしんどくなることがあるよということが、まずこう知っていただきたいことですね。でちなみに言うと、私もね、一回本当にしんどくなって、ちょっとあの専門家の治療が必要になったレベルになったことはあります。これはあの、まあ、今だからマジで言えるんですけど、あのちょうどあの仕事であの東北に引っ越したんですよ。そう、今までね、九州のハピギャルだったこの私がですね、あの仕事で、あのそれこそまだお医者さんになったばっかの頃に東北に引っ越しました。もうでやっぱこうシンプルに日照時間短い、日照時間というか、そもそも日が出て落ちる、その日が出てる時間がマジで短いんですよね。でそれに加えて、あの、まあ、研修医とかって基本的にあの生存権ね、あの健康で文化的な生活っていうものの権利を放棄しているので、もう日が昇る前にあの出勤して、日が落ちてから帰るみたいなことをずっとやってたんですよね。そしたらね、やっぱね、あのものすごくこう体調が悪いというか、こう覇気が自分の中でもどんどんなくなってってるのが分かってて、で、あの朝とかももうどんどん起きれないし、一応起きるんだけど、もうなんかすごいずっと頭にこうもやがかかっているような状態だし、こうもうなんだろう、食欲はまああったけど、こうでも興味がなくなって、もう本当にあの分かりやすい典型的なその気分障害というか、あの抑うつ症状みたいなものがもう今まで経験したことないぐらい強く出てきました。で、まあ結局のところ、その同じ病院で勤めていた精神科医の先生にちょっと相談して治療をして、まあだいぶ良くなったっていうのと、まあ この時の場合はやっぱりこう一番下っ端でね、かつその上についてた先生が結構パワハラ気味だったっていうのも、まあいろいろ複合的なものはあるかなと思うんですけども、まあ、結局のところそのパワハラ上司が転勤したのと春が来た時のタイミングでだいぶ体調は戻りました。イエー。ということでですね、結構誰にでも起きうるものです。はい。なので、どんなハピギャルでも、どんなネアカでも、どんな陽キャでも、なるときにはなりますので、そこは、まあ、誰にでもなるものなんだなというふうに、ね、ちょっと知っていただければなと思います。でね、じゃあこれ治療法はどうするのかっていうところなんですけども、実際に医療現場で行われているマジモの治療としては、疑似太陽の光を浴びるってやつですね。これはめちゃめちゃ明るいライトをベーンって置いて、マジで日中ぐらいの明るさに部屋を持ってくっていう方法で、まあ、補う、まあ、サプリメント割に太陽パワーを補うっていう方法で治療を行ったりします。で、加えて、まあ、人によっては、飲み薬ですね。一般的な、うつ病に使われているような飲み薬っていうものを、服用してもらって、冬の間だけ、それで飲んで、春になったらやめるっていう方法を取るパターンもあります。でね、まあ、要は、この話をしているということは、まあ、ペダミミと関係あるわけですよ。そう。まあ、すなわちですね、冬季うつ病って他にもね、予防法というか治療法があります。で、まあね、最近のペダミミを聞いてくれている人であれば、どうせあれだろ？なんか、激しいトレーニングとか、インターバルだろうとか、思ってるでしょ？思ってるでしょ？これはね、まあ、インターバルでもいいんですけど、インターバルじゃなくてもいいです。はい。これはですね、日々の有酸素運動を継続しておくことで、冬季うつ病の発症というものは予防することができるということが分かっております。で、詳しく説明していきますと、これね、坂は脳にいいっていう回でもちらっとお話ししたんですけれども、運動をすると、まあ、シンプルにメンタルにいいんですよ。で、このメンタルにいいっていうのもですね、なんでかっていうのは、まあ、最近すごくどんどんいろいろ解明されてきております。で、一つはですね、まあ、運動してくると出てくるマイオカインって成分があって、これが直接脳に作用して抑うつ気分の原因になっている、まあ、ドーパミンセロトニンっていうものの不足とかに関してこう刺激してもっと出るように、要はハッピー気分をもっと出してくれるようにする効果があるというふうに知られております。なのでやっぱ運動するとこう気分すっきりするっていうのは、あれは気のせいでも何でもなくて、本当に筋肉から出た成分が脳に作用して、で、実際に本当に気分を良くさせるホルモンを出してるっていうわけですね。で、まあ、これは当然ですけど、季節性の気分障害にも効くわけですよ。うん。だって季節性の気分障害も結局目から入る光の量が減っているから、その幸福感を感じる部分の成分が、まあ、不足しているからなるだけであって。で、目から入る太陽の光が足りてないのであれば、別の方法でその成分を出して補ってあげればいいわけです。で、それが、まあ、お薬であったり、補助的なライトであったり、何でもいいんだよね。で、それで運動でも、要は、同じように補うことができるので、運動をね、継続して行っていれば、冬の気分障害っていうのも、予防ができますよっていうことですね。で、運動の種類に関して言ってしまうと、ぶっちゃけ言うと何でもいいです。はい。お好きなものでもいいです。ただし、ポイントとしてはですね、継続することでございますね。はい。冬になって、やばい、テンション落ちるから運動しなきゃっつって言っても、できるわけじゃないんですよ、これが。というのも、こういった感情系に作用する運動の効果っていうのは、やっぱりこう、短期的に行うよりも、長期的に習慣化したものでこそ、やっと効果を発揮するものなんですね。なので、まあ、最低でも、まあ、何ヶ月単位、まあ、3ヶ月単位ぐらいで、運動を行っていた方が、まあ、それは冬季うつ病への予防効果は、得られるでしょうというわけです。すなわち、今っすよ。今。ね、もう9月ですもんね。ってことは、夏至、冬至が12月の末なので、もうあと実は冬至に向けて3ヶ月ぐらいしかないんです。なので、ここからですよ。運動習慣を身につけることによって、来たる冬のうつうつとした気分っていうものをですね、 対策することができるというわけなんでございます。
はい。
ということで、皆さんぜひ、日常生活の中で運動というものをですね、できるだけたくさん取り込むようにしてください。で、やっぱり一番私がもうゴリゴリにおすすめしている方法は自転車通勤ですわ。うん。電車とか車とかで通勤している部分をどこかでもいいから少しこう自転車だったり、ウォーキングでもいいと思うんだけどね、これに関して言えば。ただ自転車通勤がやっぱり日常にすごく取り入れやすいという意味もあって、私は自転車通勤をご利用しております。はい。で、あと、運動に関してさっき何でも言いましたけど、本当に何でもいいです。なんかそれこそ言うと、なんか日中浴びてなくてもいいんですよ。日中に太陽の光を浴びてなくてもよくて、なんなら冬は冬で室内運動でもいいんですよ。筋トレとか。筋トレとかヨガとか太極拳とかでもいいんですよね。ただ、やっぱりこう継続して、毎日、コツコツとその習慣を積み重ねていくっていうことの方が大事なので、ここではあえてそのトレーニングの強度とか、種類に関しては何も指定しません。何でもいいので。とにかく、なんか、何でもいいので、ちょっとこう、自分がこれぐらいなんだ続けられるなっていう方法で、できるだけ日々の生活に運動を取り入れるようにしてください。そして、その習慣は今から、9月ぐらいから始めておくことで、来たるべき冬至のね、一番こう日照時間が短くなってくるようなこういった時期でも対応することができるので、ぜひ皆さん好きな運動なりなんなりをやってみてください。ということで、今回は季節性気分障害に関してとそれの予防法ですね、要は運動しろってことなんですけど、についてちょっと注意喚起といいますか、こう啓蒙活動的なことをやってみました。前半でお答えしたその着圧タイツ、着圧ソックスに関する質問みたいに、その聞いた内容を踏まえてこれが気になりますっていう風に質問いただければ、またお答えできる範囲でお答えはしていきたいと思いますし、他の質問もですね随時募集してます。またあと感想はですね続ける糧になっておりますので、ぜひぜひラブコールをどんどん、ラブメッセージ送ってください。待ってます。はい、ということで、ペダミミ今回は以上になります。次回もお楽しみに。